皆さんこんばんは、三海です。6月30日木曜日、キープグリーン&ブルー。ここからの10分間は山、川、海、自然豊かな神奈川県から未来へ向けて持続可能な社会を目指し活動している人々をご紹介しています。環境月間の6月もいよいよ最終日。昨日に続きスタジオにお迎えしたのは、横浜信用金庫ソリューション支援部地域連携課から目黒豊さんです。目黒さん、こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
横浜の街をつないでくださる横浜信用金庫横信、脱炭素社会への取り組みも積極的に行い、さらに横浜型地域貢献企業として様々な取り組みもされています。その中で目黒さん、
はい、
盲導犬の育成の支援も長年続けられているそうですね。
そうですね、平成5年が、当銀行の創立70周年になったんですけれども、この時の記念事業の一環として盲導犬育成費を日本盲導犬協会様に助成をさせていただきました。でこれを今回まで約30年にわたって、ずっと継続して寄贈を行っております。
盲導犬なんですけれども、特別な訓練を受けた、盲導犬、視覚に障害のある方にとってはとても大切なパートナーだと思います。で盲導犬1頭が活動できる期間はおよそ8年と言われていて、で視覚に障害のある方が40年間盲導犬とともに生活をする場合、1人の方に5頭の盲導犬が必要、うん、でしかも現在日本ではおよそ3000人の方が盲導犬を必要とされていると言われていますから、この継続支援って本当に大切なんですよね。
そうですね、やはり身近にいながらなかなか気づかない、こういったハンディを抱えた方々っていうのは意外と身の回りにいらっしゃるということもありまして、私たちも店頭ではさまざまな方々がご来店されます。視覚に障害がある方、手が不自由な方、そういった方に少しでもお力になれればということで、先ほど申し上げた70周年記念事業で、こういった盲導犬協会の方々とつながりができて、それをずっと続けていく、持続可能で継続していくことが大切なんだということで今まで継続してきております。
しかもその盲導犬を連れてご来店された方、横浜信用金庫にいらっしゃった方にどのように接客をしたらいいか、職員の方も学ばれているんです。そうですね、
そうですね、今年の春からですね、新入職員の研修で盲導犬協会の方にご参加をいただいて、実際職員に対して説明をしていただきました。それから実際、Zoom ではあったんですけれども、視覚障害の方にもご参加をいただいて、実際ご苦労されていること、自分の症状であったり、完全に目が見えない方だとか、少しぼやけて見える方だとか、いろんな方がいることも実体験の中でお話をいただいてですね、実際店頭に来られた方だとか、それから街中でお会いした時にこういったように対応すれば視覚障害の方はいいと思いますということをお伝えいただいたので、非常に職員にとっても参考になったと思います。
こちら側としても心強いな、そういう場所があるっていうのは本当に心強いなというふうに思います。
やはり私たちも日頃生活している中では気づかないことってたくさんあると思うんですね。やはりいろいろな方々とのつながりがあることで、でしかもこの SDGs という一つのキーワードの中で、いろいろな方々とのつながりがより深まってですね、地域に貢献するためには何がしていくべきなのかということを改めて見直すということがより大切なのではないかなと思っています。
私たちとかこのキープグリーン&ブルーもそうなんですけど、そういう環境に興味のある方たちにとっては、ちょっとこれはねご紹介しておきたいなっていうのが、横浜信用金庫管内本店や北新横浜事務センターでは再生可能エネルギー 100% の電力で稼働されているって、これはちょっと金融機関どこにしようかなってなんか選ぶ一択になると思うんですよね。
ありがとうございます。やはり再生可能エネルギーもこれだけエネルギーの問題が取り上げられてますので、できることから少しずつということだと思うんですけれども、
はい、
やっぱり管内の本部、それから北新横浜の事務センター、ここで再生可能エネルギーに貢献することでいろいろなエネルギー貢献もしていきたいというふうに考えておりますし、 昨年の9月には横浜信用金庫脱炭素化宣言というのも公表してホームページにも載せさせていただいております。まあ、こういった意識を持つことでですね、2030年2050年までの長期ビジョンの中でいろいろな取り組みをまたさらに拡充していきたいと、そのように考えております。
昨日のお話の中で目黒さんがおっしゃっていた、はい、金融教室、
はい、
なんか今年とかやらないんですか？
実はですね、はい、先週末から今年の8月に行うキッズマネースクールというものがございまして、
はい、
この募集を始めたところです。7月の20日まで参加者は募集しておりますので、実際行うのは8月の18日木曜日、午前の部と午後の部とございますけれども、小学校4年生から6年生の方々を対象にですね、横浜市教育委員会さんの主催する子どもアドベンチャーカレッジ2022というものに、私たちもキッズマネースクールというもので参画させていただいております。
このキッズマネースクールでどんなことを学べるんですか？
実際お金を扱うという仕事がどのようなことをしているのか、信用金庫という存在がどのようなものなのか、で実際お金の、お札をですね、札勘と我々は呼んでいるんですけれども、はい、札勘定をするやり方を一緒に教えさせていただいて、一緒に100万円を数えるような
、
いうようなことで、
はい、
模擬紙幣なんですけれども、そのようなこともやったりもします。
楽しいですね、
はい、
だってお金やっぱり金融機関に勤めたことのある方とかって、はい、もう特有の数え方じゃないですか。綺麗に
はい、
お札をバッて広げて、センスのように、はい、あれを子どもたちはじゃあ一緒に練習できて、
はい、
帰る頃お家帰ったら親御さんにこうちょっと見せびらかせるぐらいの感じになるんですかね。
そういう子どもたちが多いというふうにも聞いております。
へえ、なんか楽しくお金のことが学べるっていいですね。しかもその小さい頃からお金のありがたみもなんか知れそうな気がします。
そうですね、やはりキャッシュレスの流れがね、確実に進んでいる中で、やはりお金の大切さとかお金の意味とか、そういったことも少しずつでも子どもたちに伝えていくことが私たちの使命かなというふうには考えています。
しかも学校でもやっぱり金融教育っていうものがね、標準化してきてるそうですもんね。
そうですね、そのようですね。
で中学生対象に、
はい、
職場体験学習とかもやってらっしゃるんですか？
そうですね、各地域でですね、中学校から要請があったりして、金融教室という形でやってますけれども、私も実際営業店にいた時に地元の中学校の方々と一緒になって支店の2階で勉強会をやったりだとか、金融教室のような講義をやっていた経験もございます。ただ世間の流れでは数年後に紙幣も新しくお札が新しくなったりもしますので、どうしてこの新しいお札になるのかということも、例えば世界の中でも日本の紙幣というのはすごく技術が高度ですごいんだよということも子どもたちに教えているところですね。
いや大人たちも知りたいですねなんか学んでみたいなって思うくらい、はい、いや昨日と今夜、2夜にわたって横浜信用金庫、はい、横信のしかも地域連携課の目黒さんとお話できたことによって、なんか自分の生活の中にものすごく関わっている大事なお金についてちょっとですけど、なんかより興味を持って使えるようになっていきそうな気がします。
はい、すごく光栄でございます。
今後何か目黒さんはじめ横浜信用金庫でこういうことやってみたいなとか、 SDGs でもいいんですけど、未来に向けて何かメッセージあればお願いします。
はい、私たちは来年100周年を迎えます。今までは人口が増えて町が大きくなってきた100年だったと思うんですけれども、これからは世界情勢も非常に大変な中で、さまざまな課題がこれからも出てくると思います。そんな中で私たちはまず地域でどういったことができるのか、これから何をしていかなければいけないのか、そういったことを地元の方々といろいろご相談しながら一緒に考えて、お客様に寄り添って、私たちもしっかりと与えられた役割を果たしていけるような SDGs につながる活動をしていきたいなと考えています。
2日間にわたってお話しいただいた横浜信用金庫の取り組みなど、詳しくは後ほどキープグリーン&ブルー番組サイトにもリンクを貼っておきます。 FM 横浜キープグリーン&ブルー環境月間の6月最終日にお迎えしたのは、この街の未来を共に作る横浜信用金庫ソリューション支援部地域連携課から目黒豊さんでした。目黒さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。